ネギでございます。今日はですね、第4四半期と通期の両方の発表でございますので、ちょっとスライド数が多くてですね、ちょっと早く飛ばします。で、自分で多分このスライドの方が大事かな、それを中心に説明申し上げますが、後ほどですね、先ほどでもし何か抜けたことであれば、ぜひそこでお願いしたいと思います。まずですね、終わった四半期でございます。売上の方がマイナス 1% で240億円。で、営業利益は63億円。マイナス、まあ、ほとんど横ばいですね。これは我々のそもそもの予想よりちょっと良くなってますけれども、その裏にですね、一つは売上の方は大体4億円ですね。一時的に、まあ、特許の侵害によって、和解金ですね。我々いただいて和解金でございます。で、費用の方もですね、一時的な、費用もございますので、3億ちょっとなりますので、ちょっと総裁するとですね、ほとんど我々が、一足半期前発表した予想、通りの決算ではないかなと思います。で、売上、下の方ですね、同じ為替レートで見るとプラス 3% になっております。これはちょっと予想よりいい数字ではないかなと思っています。これはドル建ての数字でございます。まあ、あくまでもこれ比較、ドル建てのあれの競合先さんと比較するための数字でございます。これは先ほども申し上げましたですね。一時的な要因としては、ロイヤリティの収入と、あとは、まあ、そうですね、コアスの方は、ロイヤリティの支払い、ライセンスですね。正確に言えば、我々とある会社さんの、まあ、技術家で、そのライセンスの一時的な費用と、あとは、一つ我々として今までは前の四半期でですね、2011年に、子会社の費用を決算するとき、ちょっと為替レートに誤りがあって、それはここに最後月、の期末になりますので、そこに修正したものですね。これも1億数千万で、もうほとんどこれを相殺すると、さっき申し上げましたように予想通りの決算でございます。これ地域別の売上でございます。まあ、いつもですね、為替の変化が激しくて、為替の影響抜きのスライドで見ると、まあ、日本のプラス 8% ですね。他は横ばいか、ちょっとマイナスとなっております。それから、まあ、ここは為替の影響ですね。これは、同じ為替レートで売上どういうふうに推移しているか、まあ、前年に比較するレートですね。伸び率の。まあ、Q3 より Q4 の方がもうちょっと良くなってますけれども、まあ、残念ながらですね、我々としては今年に入った時は、もっとですね、5、6% 水準で推移すると思ったんですけど、それよりちょっと低いレベルになっております。これはセグメント別ですね。まあ、また前回も同じ説明だったんですけども、エンタープライズちょっとマイナス 3% に見えるんですけども、まあ、そこもですね、これ円建ての数字でございますので、エンタープライズの売上日本より外の方が金額大きいんで、ちょっと円高でちょっと縮小しているように見えます。それが除くとそんなに変わりがございません。これはシェアですね。で、今回ですね、我々前までブッキングという数字を公表してたんですけども、それでブッキングでバランスシートに残っている残高の影響もそのまま為替の影響を受けてですね、まあ、いろんな方であれ、見せてたんですけど、ちょっとそれも結構こんなに起きてるかと思ってて、今回は、我々プリーギャップ、本当は繰り延べ収益制度を導入する前の売上見せてですね、これはブッキングより正確な数字ではないかなと思っております。まあ、それで見るとですね、こんな実態でございます。まあ、これはまた為替抜きで見るとですね、現地通貨ですね、現地通貨で見るとこんな状況でございます。で、ここはですね、売上と違ってですね、今回はヨーロッパの方プラス 10% になってます。で、ここはまあヨーロッパの今の環境考えるとですね、まあ、ヨーロッパの結構いい結果値ではないかなと思います。まあ、ほとんどこれは企業向けですね。今度の後ほどハイライト、ローライトの時はまたちょっと申し上げたいと思います。これは繰り延べ収益の残高ですね。これはちょっと早く飛ばして、今度、経費の方ですね。まあ、経費の方はちょっと、この青い分ですね。この辺。これはちょっと増えてますね、前の四半期より。ここは先申し上げました、その子会社の経費の分ですね。まあ、ちょっと誤りがあったのここに入っております。そうすると、正確な数字どこにあるのかというと、多分この2つの平均と言えばいいかなと思います。だからこの辺に近い、25億円、これから先の数字を考えるとですね。それ以外はここに特にコメントするものはございません。ごめんですね。キャッシュフローの方ですね。まあ、キャッシュフローの方が最近、まあ、キャッシュに対して結構みんな敏感になってますけども、まあ、会社としてはキャッシュフロー的に、いい状況は続いております。 で今度はですね、ハイライトローライトでございます。ハイライトの方はちょっと毎回同じこと言ってるんじゃないかなの話になりますけれども、まあ、戦略製品ですね、依然として成長ついております。これ後ほどですね、エワちゃんのプレゼンテーションにもっと細かい話出ます。それからですね、さっき申し上げましたように、欧州の方がちょっと前ちょっと低調な状況だったんですけれども、まあ、第4四半少なくてもですね、2桁成長になっております。それからローライトですね、一つはですね、これはコンジューマーとスモール小企業ですね、ちょっとビジネス弱いです。ここは多分全体的にパソコン、 Windows パソコンの市場の縮小ちょっと効いてるんじゃないかなと思っております。それから 小企業ってやっぱり景気に敏感ですので、マイクロ的な影響ではないかなと思ってます。あとはですね、今回まあ、本当は この四半期からこの影響が出るんですけれども、米国の方はですね、自動更新、ウェブ上であれ自動更新やってますけれども、まあ、クレジットカードの情報を登録すると自動更新が進む、まあ、そこはちょっと団体総称、消費者団体の総称で、ちょっとやり方あんまりにもですね、激しいじゃないか。でカリフォルニア州でですね、去年2011年の法律もですね、変わって、それで沿ってですね、自分のウェブサイトの更新のやり方に転換する前、一回すべて外さなきゃいけない。すべての自動更新に登録されたお客さん、一回外して、もう一回更新してもらわなくてはいけない。まあ、その作業、これから今年ですね、毎年やらなくてはいけないんで、ここで、一時的にですね、2011年に比較すると、更新率、落ちる可能性は結構高いと思います。そこはなぜというのは、一つは例えば本当に間違って更新してしまったかとかだと、あとは我々ずっと前から持っている経験というのは、本当に更新した方でも忘れてしまいました。そもそも自動更新というのはですね、会社だけではなくてお客さんもですね、欲しがっているお客さんもありますので、まあとにかくこれは総称の正解ですので、一旦全て外してまた更新してもらおう。この影響ですね、今年1年間続きます。これ米国のみですね。売上にどのぐらい影響があるかちょっと分かりません。まあ我々として推測するのは、多分年間で10億円ぐらい影響出るんじゃないかなと思ってます。でもちろん最後は前回も言ったように、ちょっとセールサイクル長い、商談がありますけれども、クローズするのは時間かかる。これはやっぱりいろんなですね、財布の紐も結構きついんで、ちょっとそれで、まあ、第4四半期もね、同じ状況ついておりました。人はあまり増えてないんですね、今回は。あとは特にここは、まあ、ストックオプションの戻し益と、ユーロの有価証券の売却損ですね、目立つのは。それでですね、月の数字は、もちろんこれ、四半期ごと公表したものですので、これ合計のみで、増益ですね、一応。1% 増収と営業利益で 11% 増益。まあ、ここは我々としては、こんな厳しい環境ですね、日本で地震も起きて、まあ、増収増益確保できたのは、まあ、いいじゃないかなと思ってます。で、為替の金の影響、売上を見ると、下の方ですね、4% 増になっております。地域別、これはですね、省略させていただきます。あとはですね、多分皆さん関心があるのは、この辺ですね、経費動員に推移しているか、前の年に比較すると、多分目立つのは、まあ、これはちょっと乗れないの諸客とか入りますけれども、あとは、この辺ですね、多分これは人件費ですね。まあ、人件費ですね、課題としてはあります。でも我々としてやっぱりですね、人材に投資しなくてはいけないんで、まあ、それは今年も続きます。その代わりに、もちろんですね、新しい技術ですね、もっとどんどん採用して、新しい声に対して新しいソリューションを出すつもりでございます。まあ、ここはですね、いろんな為替で分からなくなってしまうことで、我々前も見せたことありますけど、2005年の為替でそのまま会社どういうふうに推移している、これを見ると一応減ってないんですね。まあそれの中にいろんな円高円安の時期があったんですけど、まあこれ一つの見方としてね。で配当金ですね、これは多分関心のところだと思います。今回我々は前の四半期、前回も申し上げたように、配当政策自体はですね、前はストックオプションの費用を足し戻して6割、連結の純利益6割だったんですけども、今度我々ですね、そのオプション費用を足し戻したり、またオプション ションもし行使されなかった場合どうなるのかと、その議論ですね、一応除くために、それはしない、このままで 65% その場合は配当成功率自体ね 5% 引き上げて 65% 金額的にほとんど同じですね。今年もし例えば従来のやり方でやった場合で、それで配当なのは86円ですね、これ 23% 増で増配になります。で1年間で株主に還元したものっていうのはこの見方で、これは配当額とプラスですね、自社株買い、これ両方合わせると、去年より 71%大体 92% ですね、全ての利益の 92% 株主さんに、キャッシュの形で返しております、その配当金自体もですね、86円というのは今今日現在の株価で大体 3.4% の利回りになりますので、そういう意味で株主さんに対して、還元に努力しております。で最後ですね、第一四半期の要素でございますので、残念ながらですね、ちょっといろんな要素、先申し上げました更新率ですね、一時的に落ちます。それからマクロ経済の不安と、あと為替ですね、これを見ると、全てマイナスになってしまいます今年ですね。日本の場合は別に更新の問題はないんですけども、ちょっとコンジューマーの市場ですね、ちょっと厳しい状況でございます。でそれでですね、最終的に結果としては売上6%減で、営業利益 29% 減になって、こんな状況でございます。当然のことですね、これからさっき申し上げましたように、この営業利益減ってしまう要因というのは、売上減ってしまった分と、あとは、経費の方はですね、あれとしてはそのままキープしてますので、この要因というのはあれとしては売上戻ってくる、でこれは次の四半期からですね期待しておりますので、1年間で見ると決してこんなひどい状況ではなくて、円建てでですね、為替どう動くか分からないけど、今の段階で、少なくとも横ばいで、2011年終わらせたいと思いますので、ちょっと一応ノアスとしてはですね、四半期、それ年間でそんな見方を持っております。以上でございますが、後ほど質問でお受けしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。